んにちは、渡辺夫婦です。さあ今日もリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談、人生相談にお答えしていきたいと思います。今日はですね、結婚式の準備に積極的でない夫の話、そして、夫の住む町へ結婚期に引っ越したけど、まあ、もともとの職場から遠くて、ちょっと大変ですというね、方からのレターをご紹介する予定ですね。はい、ぜひね、最後までお聞きいただいて、で、今日ね、特にその結婚式の話とか、鍋友さんもね、どうでしたかっていうことを、ぜひ伺いたいなと思ってるので、コメントでね、まあ、この放送に限らずなんですが、ご参加いただけますと嬉しいですので、よろしくお願いします。はい、というわけで、レターね、読み上げていきます。こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞いているミクです。早速聞いてほしい話なんですが、今年の9月に結婚式を挙げることになりました。少しずつ準備が始まって、ドレスの試着をしたり招待状を作ったりしている毎日です。準備は楽しく進んでいるのですが、旦那さんのポケッとした感じに疑問を抱いています。月に 1,2 回打ち合わせで式場に行くので、私はそれだけで楽しいんですが、旦那さんは当日まで何にも考えていないんです。計画性がないっていうか、打ち合わせまでに2人で話し合う必要があるのに、当日の朝になってやっと調べるというか、平日は仕事で話そうと言っても疲れて寝てしまうし、私は通勤時間で調べたりするんですが、何にも調べていない様子なんです。試着とかは楽しそうに付き合ってくれるんですが、こんな感じなんですかね。お金もかかるし、もっとああしたいこうしたいみたいな話し合いがしたいんです。式を挙げた鍋友さんにもお話聞きたいです。よろしくお願いします。はい、というね、レターですね。ミクさん、ありがとうございます。そうですね。まずね、僕らの経験で言うと、結婚式はしてないんですよね。なんで、うちはこうでしたっていう話は、ちょっと申し訳ないんですが、できないです。まあ、なのでというか、まあ、僕自身興味あるんですけど、お聞きのね、方で、結婚式挙げましたっていうね、方、どうでしたかっていうのはちょっとお聞きしたいですね。まあ、奥さんの立場やったら、うちの夫はこうでした。まあ、積極的でしたなのか、まあ、消極的でしたなのか、準備に関して2人でどういうふうにね、まあ、役割分担したり、一緒にやることやったり、あるいは一緒にやらないことはやらなかったりとか、なんかそのあたりどうされてたのかなって、まあ、男性のね、夫の立場でお聞きの方もいらっしゃると思うんで、まあ、ぜひ、僕はこんな風に考えてましたとかね、そういう風に、経験をね、教えていただけると、ミクさんもね、助かるかなと思いますので、ぜひコメントお待ちしてます。でですね、まあ、そのコメントを読んでない、まあ、この放送というか、その収録してる時点ではね、そのいただいたコメントまだ読めてないというか見れないので、わかんないんですが、まあ、想像するにね、まあ、世のカップルとかこんな感じなんかなとかね、自分が結婚式準備するとしてどうかなとか、まあ、周りの知り合いとかもイメージしてどうかなってね、まあ、想像力を働かせて考えた時に、まあそうですね、まあこんなこと言うのもあれですけど、ミクさんの今の状況がめちゃくちゃおかしいとか、それ変わってますとか、旦那さんひどすぎますそれはとも思わないんですよね。そこまでは思わんかなっていうのが正直なところ。実際モヤモヤされてると思うし、いやもっとこうしてほしいってあるとは思うんですけど、じゃあなんか、どれぐらい問題かっていうと、そんなね、大した問題でもないのかなっていうのはぶっちゃけ思うんですよ。で、大した問題じゃないんちゃうかっていうのもね、失礼な話だと思うんですが、あえてね、ちょっとそういう言い方したのは、それだけなんか軌道修正というか、もっとミクさんも、ああこんな形でね、進められて楽しいわって言える状態に持っていけるんちゃうかなって思うし、まあなんていうかな、もっと理想の形になれるんちゃうかなって思うんですよ。だからこそね、だからね、せっかくね、結婚式あげますって言ってね、やっぱこう人生の中でも大きなイベントじゃないですか。で、コロナの件とかもね、いろいろ、なんていうかな、制限とかも緩和されて、まあほぼないみたいな状況になってると思うんですけど、まあだからこそね、 できることっていうのも増えてきてるところだと思うんで、やっぱりこう結婚式ね、どうしようかな、こうしようかなって考えられるのも、こうなんていうかな、楽しみながらこだわってね、こう最高の思い出になるような式にしてほしいなと思うんですよね。まあ、だからこそですよ。だからこそこの夫旦那さんに対するちょっとモヤみたいなのは、なんかうまく解消してほしいなって思うんですよね。でなんで僕が大丈夫ちゃうかって、ね、楽観的に言うかというと、まあ、旦那さんね、いやもっと来てくれよって感じかもしんないけど、言うて協力的ではあるじゃないですか。まあ、レターにも書かれてる通り、月 1,2 回の打ち合わせはちゃんと行くわけですよね。まあ多分休日に行ってんのかな、もう仕事で疲れたから今日は寝てたいとかね、もう一人で行ってきてとか、そんなこと言わないわけじゃないですか。ちゃんと、打ち合わせは出席してる。で、当日の朝まで調べてないとはいえ、当日の朝には調べるわけじゃないですか。だからやばいやばいと、今日打ち合わせやから、前のね、なんかこれ決めてくださいとか考えといてくださいとかあるんかな、それ調べないとって調べるし、で、試着とかね、ドレスの試着、楽しそうに付き合ってくれるんですよね。まあ付き合ってくれるって言い方もあれですけど、まあやっぱり奥さんがドレス選んでこれちゃうかあれちゃうかっていうのを一緒に考えるのは楽しんでるわけですよね。だから協力的か非協力的か反対か、いろんなね、この結婚式に対する立場あると思うんですけど、強いて言うなら、これは協力的な旦那さんなんじゃないですかねって思いました。どうですか？世の夫はもっともっと協力的で、何も言わんでも自分でいろいろ調べて、ああしようこうしようって言うんかな？なんかね、こう、統計取るとそうでもない気もするんですよね。これはイメージなんですけど。だから、なんか、なんか言わないとやってくれないとか、まあなんか言ったらやってくれるけどもっと何回ぐらいの温度感の夫の方が多いんちゃうかなっていう、なんか僕のなんか価値観というか常識というか、なんかイメージはそんな感じですけどね。どうやろうちょっと勝手にレッテル貼ってるみたいで申し訳ないですけど、なんかそんなもんかなっていう気もねするんですよね。だからなんかこう、あれしてくれない、これしてくれない、こんなこともしてくれないって、なんかないところばっかり見ちゃうと、なんか旦那さん冷たいなっていう風になるし、つまらんくなってくると思うんで、なんかこう自分で調べてこう、あしょこうしょって積極的に言ってくれるわけではないかもしれんけど、ちゃんと打ち合わせは機嫌よく来てくれるし、ドレスの試着とか楽しく付き合ってくれってね、あれにしよう、これにしよう、これが可愛いとかね、いろいろ言ってくれるし、話し合う必要があったらちゃんと話し合うし、調べることあったら当日やけど調べてくるし、その関心はあってね、結婚式いいものにしたいと思ってくれてんねんなっていう、まあある方をね、ちょっと注目してみたらどうかなって思うし、でその上で、じゃあもっと夫と楽しく打ち合わせするためにはどうしたらいいかっていうのは、なんかこう工夫の余地があるところかなって思うんですよ。で夫婦とはいえね、やっぱ他人なんで、お互い一人一人の個人じゃないですか。だから結婚式に対してもやっぱ熱量の差が出てしまうのはしょうがない部分も、まあ、若干あるとは思うんですよ。だって同じようにね、こう考えて関心高くはできないじゃないですか。だから自分の中の優先順位が、ミクさんは多分結婚式にすごいこだわりあるし、めっちゃ楽しみやし、もう何が何でもね、こういいものにしたい。でそのためにはいろいろ考えるし、忙しい時間も割いて、そのことに考えたり調べたりまとめたり、いくらでも時間割きたいと思うし、でもまあ旦那さんはそれはもちろんいいもんにしたいと思うけど、まあなんかそこまで、まあ毎日の日々の生活の中で優先順位その高く持ててないっていうね、まあそういうズレやったりもするんかなって思うんで、じゃあどうしたらいいかっていうと、やっぱこうミクさんがうまく巻き込んでいくような感じにできたらいいのかなって思うんですよね。例えば何か調べなあかんことあったら、その旦那さんにね、調べといてって言うだけじゃなくて、何を調べるのか、何のために何をどこまで調べんのかとかね、なんかそこまで具体的にして、それをお願いするとかね、こう調べること明確やったら、まあまた調べやすいじゃないですか、とか、あとは、なんかこう相談するときも、これ例えばなんか結婚式のプランで A プランやったら こういう内容でこうこうこうで費用はこんな感じで、私としてはこういうのはいいなって思うけどこういうのはどうかなって思ってる。で B プランは、こういう内容でこういう工夫があってで費用はこうで、私としてはこういうところは A に比べていいなって思うけどこの点についてはちょっとどうかなって思ってて、でどう思うみたいな感じで、もうなんか下調べっていうかな、なんかこうある程度論点を明確にした上で、でどう思うとかどっちがいいと思うとか意見聞かしてみたいな、なんかそういう感じの方が参加しやすいのかなっていう気はしましたけどね。なんかこう一から全部考えてきましょうみたいなやと、もうなんか何からやっていいかわからんし、もちろんね時間もかかるし、頭の労力も使うじゃないですか。だからまあもう後でいっか明日でいっかってなっちゃうんですけど、なんかやることもっと明確でシンプルになってたら、まあ旦那さんも参加しやすいかなっていう、なんかそこまでせなあかんのかいって思うかもしれないですけど、でもミクさんはねそれなんていうかな、そんな苦痛ではないと思うんですよ。結婚式のこといろいろ考えるの。今も考えてるわけなんでね。で、それを、なんか、夫とどうなんか協力していくかというか、どう意見聞いて参加してもらえるかっていう、なんかその巻き込み方を工夫したら、もうちょっとなんか、夫参加してくれてる感になるかなと思うんで。なんかね、なんでもかんでもというか、いろいろお任せしたり、やってくれてるやろうって期待すると、やっぱりそれ裏切られちゃうんで、期待っていうのは。ね、これぐらいしてくれるはずだっていうのはもうね、裏切られるのが常なんで、まあ、何も期待しないで、まあでもね、夫はちゃんと協力してくれてるし、結婚式いいものにしたいと思ってくれてるのは事実なんで、まあそこをね、なんていうかな、楽しみながら、こう二人でね、結婚式いいものを作っていければいいですよねっていうのはなんとなく思いましたまあどうでしょう、これ実際ねリスナーの鍋友さんの結婚式の準備のこととかね聞くとまたちょっと面白いかもしれないですね。ぜひコメントいただけると嬉しいです。はい、ミクさんありがとうございました。というわけで続いてのレターですね、いきます。メンバーの水色さん、こんにちは。こんにちは。第333回の放送と似た悩みですが、結婚生活に悩んでおりご相談です。これはね、夫婦どっちかが我慢する生活は続かないというタイトルの放送ですね。私は25歳、新卒4年目の会社員です。昨年、大学から交際していた夫と結婚し、夫が住む町へ引っ越ししました。町は職場から片道60キロと遠く、公共交通機関はほぼない田舎で車通勤です。通勤が不安だったため、5ヶ月の同棲を経て結婚しました。通勤には高速下道各30分の計1時間かかります。同棲中はがむしゃらに頑張れていましたが、今は通勤がしんどく、帰宅後ぐったりしてしまい、平日は風呂等の自分のケアや家事が十分にできません。夫は体力仕事ですが、帰りが早く平日の炊事ゴミ出し等協力的ですが、私はそれ以外の洗濯や掃除などを休日にまとめて行い休日が終わります。夫は町に根ざした仕事をしており、引っ越しという選択肢はないです。新卒カードで入社した会社を辞める勇気がない中、近場でいい仕事があれば転職をと思いネット検索で探していますが、なかなかこれだと思うものがありません。今後妊娠し産休育休の可能性を考えて、安定の現職の継続か、いい仕事が見つかる可能性は低いですが転職準備を進めるか、気持ちをどう持ったらいいでしょうか。はい、というご相談ですね。ありがとうございます。そうですね、車で片道1時間かで、高速下道30分ずつ、それはまあ確かに大変ですよね。電車通勤1時間も、僕新卒で銀行入った時電車通勤1時間ちょいとかでしたけど、まあめっちゃ大変でしたね。もうしんどみたいな、もう通勤だけで疲れるわっていう感じだったんですけど、車もね、車もしんどいですよね。渋滞したりする時もあるやろうしね。でまあね、同棲の頃はやれてたけど結婚してやっぱ無理でしたって、まあそらね、どうなるか分かんないんで、未来のことなんて。だから今しんどい、もう無理やって思ってるんやったら、やっぱりね、何か改善しないといけないと思いますよ。このまま私が頑張ってってするとね、やっぱ心と体の健康がね保てないと本末転倒なんでね。そこは あ、もう今しんどいなって言ってこうやってレターも送っていただいてるわけなんでね。だからそこの気づきっていうかを大切にしてね、じゃあどうやったらもっと楽にできるかな、楽しくね暮らせるかなっていうのをちょっと考える、期間にしてほしいなっていうのは思いました。でそうやな、さっきじゃあ転職の話をすると、まあ今ねご相談としては転職するか今の仕事のまま頑張るかっていう話じゃないですか。で今の仕事のまま頑張る理由としては、今後妊娠し産休育休の可能性を考えて継続するかっていう、産休育休ありきになってるんですけど、これはだから現職で勤め続けた方が産休育休の制度ちゃんとあるし、え、勤続年数とかもあれ関係あるんですか？ちょっと僕詳しくないんですけど、でもそんな転職してすぐ妊娠したんで産休ですって無理なんですか？そんなことないですよね。あんのかな？ちょっとわかんないですけど、まあ、そういうところなのかな。まあ、制度がしっかりしてる、ね、多分田舎じゃなくて都会まで車で行って勤められてるんで、まあ、それなりの多分大きな企業で福利厚生もあってみたいな会社やから、まあ産休育休考えて安定の現職を継続するか、まあ、近場で転職するかっていうことなのかな。まあちょっと産休育休は詳しくないんですけど、とはいえ今1時間通勤でしんどい、もう身も心ももうヘトヘトですって言ってるのに、なんか妊活と出産と育児、まあ出産前後とね育児休暇で休み取れるとはいえ、まあでもそれまでもしんどいんでね、だからまあどうなんやろな。なんかもうすぐ産休取りますとかね、育休もうすぐですって言うんやったらあれですけど、まだねその子供の予定とかもこのレターでは書かれてないし、なんかそこまでじゃあ片道1時間でこのまま頑張れんのかっていうのはちょっと心配ですけどね。それはもちろん勤め続けてね、やれるんやったらやってもいいと思うんですけど、まあ、そこだけがちょっと心配かな。今後産休育休の可能性を考えてって言ってもそれいつかわからんしね、なんかそれまで大丈夫かなっていうのと、あとまあ産休までも大変やし、その妊娠してからね産休入れる時期になるまでも大変やし、育休じゃあ明けた時にじゃあその会社1時間かけて通勤できるんですかっていうのもあるわけなんでね。だからそこはほんまに自分のキャリアの話とその子供とかの、まあ、計画どうするか、家族で、まあ、どういうふうにね生活したいのか、収入とかね、お金回りもどうしていきたいのかっていうのをやっぱり、ご夫婦でよく話し合われて決めるべきなんかなっていうのは思うんですよね。くれぐれも無理せずにね。でじゃあ転職しようかってなった時に、まあだから田舎、公共交通機関ほぼない田舎、どれぐらい田舎か分かんないですけど、まあ田舎なんでしょうね。まあだから求人がないってことか。最初ね、あの転職エージェントとかどうなんかなって思ったんですけど、田舎やと求人もやっぱないか。まあ地方に特化した転職エージェントとかあったりするらしいですけどね。もしなんか転職したいっていうことであれば、ちょっと田舎で通用するかわかんないですけど、エージェント利用するっていうのはいいみたいですね。うちの妻もエージェントで転職して。あ、これね、あの過去の放送で転職希望の人にね、こうやったらいいよっていうエージェントの紹介ね、してる、エージェントの紹介っていうか、まあエージェントを利用した経験を喋ってる、ここのサイトがいいよとかじゃなくて、なんかこうエージェントとは何かみたいなね、あの話してる放送あったりするんで、これあの放送の後ろにくっつけときます。はい、なんでこう転職ね考えられてる方とか、まあこの6月とかなんでね、結構いらっしゃるかなって思うんで、ぜひちょっとこの後最後までね聞いていただければと思います。まあだから求人もね、やっぱゼロではないと思うんですけど、その数少ない、やっぱ田舎やと選択肢少ないと思うんですが、その中でも何を優先するかですよね。っていうのは思いますかね。で転職の話はさておき、ちょっと家庭の話に注目したいんですけど、 だからこれご夫婦でどうね話されてるのかなっていうのは気になったんですよ。夫は何て言ってるんですか、このことについて。夫に相談してないですかね、 もしかして。なんかこう同棲してトライアル期間設けていける言ってやったのに、やっぱ無理でした、1時間通勤辛いですって言うのは申し訳ないとかね、前言撤回になってまうからこれは私が何とかしないととか思ってないですか。もしそうやとしたらちゃんとね夫と相談した方がいいですよ。これはご自身の一人の話じゃなくて、もう夫婦家族の問題なんでね。うん、だから申し訳ないなとか思ってるのであれば、それは申し訳ないかもしれんけど、それは申し訳ないとして、でも実際今しんどいねんからこうなんですと、今このまま働き続け難しい、まあ、あるいはその育休産休とかも考えてて、まあ、だからこのレターの内容そのまんまですよ。それはちゃんと全部ね本音で共有して話し合うのが、いいと思うしね、まあ、それで旦那さんどう考えるかっていうのもあるし、うん、っていうのと、まあ、現状の家事ですけど、夫は体力仕事ですが帰りが早く、平日の炊事ゴミ出し等協力的ですが、私はそれ以外の洗濯や掃除等を休日にまとめて行い休日が終わります。この書き方もちょっと気になるんですよね。なんか一見家事に協力的というか家事ちゃんとしてくれてる夫のように書かれてるんですけど、でも言うて協力的っていう表現ですよね。ってことはメインでされてるのはやっぱり水色さんじゃないですか。日々の平日も含めて家事、炊事協力的って言っても買い出しして全部作ってくれて、私が片道1時間かけて帰る頃にはご飯ができてますっていうことではないんじゃないですか。これ結局水色さんが割と準備したり買い出ししたりしてないですか。とかゴミ出しゴミ出しもいいですけど、まあじゃあそれ以外の夫は家事何してるんでしょうね。掃除、ああだから掃除洗濯は全部やってる、だからやらへんのか。だからね、なんかその旦那さんとの家事分担もどこまでやれてんのっていうのは気になりましたけどね。分担というか協力って書いてるんで、やっぱメインは水色さんやってるんであれば、仕事大変やし家事も大変やしってわけじゃないですか。だから仕事は変えられへんとしたら、もしだから通勤場所は変わらないし、転職も難しい、現職のまましばらくやるしかないとするじゃないですか。じゃあ変えれるとこ何かって言ったら家庭ですよね。家庭の例えば家事分担を、もっと軽くするとか、でそれは、分担して軽くするっていうこともできるし、なんかこう時短の家電買って、まあ、掃除とかロボット掃除機全部やってもらうとか、ドラム式洗濯機でもう洗濯乾燥からもう全自動でやってもらうとか、まあ、そういう工夫もあるし、あとはうちもやってますけど炊事とかもね、オイシックスとかそうやってこうパパッと作れるやつ平日使っちゃうとか、まあ、そういうね、なんかこう家事を、夫に分担して外注するっていうか、その協力してもらう、一緒にやってもらうっていうのもそうやし、なんかその家電やったりサービスに外注するっていうのも一つやし、まあなんかね、やっぱちょっと抱えてるんじゃないですか、結構いろいろ仕事以外家庭の方も、だからちょっとね頑張りすぎ感があるのかなって思うので、まあ転職もねどうするか考えてもらって、プラスまあその家事分担とかね、今の家事の量とかクオリティとかね、洗濯や掃除を休日にまとめて行ってますっていうのも、どれぐらいガチで掃除するかでやっぱり全然時間とか変わるじゃないですか。だからそのあたり見直してもらって、なんかもっと快適に暮らせる、なんかこういい塩梅がねあればいいのかなっていうのは思いました。はい、という感じでいかがでしょうか。レターありがとうございました。この後に転職についての過去放送をちょっとくっつけてみたいと思います。せっかくね転職の話出てきたんで、まあ、転職エージェントのね経験談を語ってる放送です、まあ、お聞きでない方はねぜひ聞いてみてください。これ第189回とかの放送なんで結構前のやつでね、聞いたことない人も多いのかなと思います。はい、ぜひね最後までお聞きください、そして結婚式のね準備の件、うちこんな感じでしたよっていうことね、あればぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。 はい、というわけで最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回以降の放送でお会いしましょう。この後のね、過去放送も合わせてお聞きください。それではどうぞ。前回に引き続き収録してるんですけど、夫婦対談、はい、本当はねこっちを先に収録しようと思ってたんですけど、なんかベラベラ喋ってたらもう終わってもうたみたいな感じで、今回は転職のお話です。僕たちは、まあ、脱サラインフルエンサーと最初に名乗ってるんですけど、今でこそ発信活動とかインフルエンサー活動 YouTube とかやって個人事業主フリーランスっていう形でやってるんですけど、もともと新卒で、銀行員してたりとか、あの就職してましたというところで転職経験もあったりするんよね。なんでその自分たちの転職経験も踏まえて、ちょっとリスナーさんから届いてる転職どうしましょうっていうお便りに、お答えする、一緒に考えていければなと思ってます。はい、
はい、
OK ですか？
OK ですよ、
うん、じゃあお便り読もうかな。ラジオネームマッチさん、大輝さん、由美さん、こんにちは。こんにちは。最近ラジオを聞き始めました。とても参考にさせていただいてます。逃げの転職についてご相談させてください。私は会社員4年目です。正直今の仕事についていけません。ミスを繰り返し自信を失っているだけではなく、周囲の信頼も失ってしまっており、職場に行くのが辛いと感じています。そこで転職を考えているのですが、なかなか踏み出せません。理由は動機が逃げしかないからです。転職先として特に行きたいと思うところはなく、今の状況から抜け出せればとしか考えていません。考えが甘すぎるのでは？逃げて転職しても結局同じことが起こるのでは？働けてる今の境遇を大事にした方が良いのではと思ってしまいます。大輝さんは辛かったら逃げてもいいとおっしゃっていて、とても勇気をもらっています。ただ今の状況で逃げると失敗する気がしてなりません。はい、大輝さんの中で逃げを選択にするにしても最低限こういった考えは必要、こういう時は逃げない方がいいと思うのがございましたらアドバイスいただければと思います。長文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。はい、まあ、僕はね、あの普段から逃げてもいいよっていうことは言ってるんやけど、まあ実際ねちょっと怖いですと、どうしたらいいかなっていうところなんやけど、あの僕よりもね、あの転職の話はね、由美さんの方が詳しいというか。
詳しくないですよ。
いや、あの経験だって、あの Y の転職って言ってもなんかね、ちょっと特殊やんか、ベトナム行きましたみたいな感じで、
うんうん、
だから実際ね、国内であの新卒で働いた銀行からまあ転職したっていう経験もあったりするんで、まあちょっと一緒に夫婦対談っていう形でね、今回、考えていければなっていうことで収録してるんやけど、
うん、まあ結論から言うと逃げましょう
あ、そうですか。逃げますか。
はい、逃げましょう、
うん、逃げていいっていう話やな。
てかなんかダメとかある？もはや逃げたらあかんとかあんの？そんな、
まあ、エヴァンゲリオンとかやったらな、やっぱ逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ。
やもう別の乗り手に任せたらよろしいやん。
いや、あれちょっとなかなかひどい話やんなエヴァに乗れってさ、逃げなんやあれはひどい話やん。
あれはひどい話やな。
であれがだからもう逃げたらいいよって話やんな、うん、そうそう、アニメやから逃げちゃダメだって言って乗るけど、そうそうそう、もう現実はね、
うん、
もう乗りたくないと思ったら乗らなくていいんよ、
うん、ほんでさ、まあ、あの逃げたらいいと思いますのね、私のまず意見としては、うん、でなんかミスを繰り返しちゃいますっておっしゃってるけど、まあ、多分なんかあのマッチさん他の仕事やったらそういうの連発しひん、自分に合った仕事絶対あると思うねやんか、
うんうんうん、
やっぱり人って不得意得意あるからさ、たまたま今の職場が不得意なことが多いところに就職しちゃっただけで、きっと得意なことあると思うから、で私やったらまず逃げますと、
うん、
で逃げるんですけど、次のじゃあ転職先で何を考えるかっていうと、自分がよくミスしてたこととか自分がやっててしんどかったことがない仕事に絶対転職する。
うん、
でよくミスしてたこと、不得意なことが次の転職先の仕事でもあったとしたら、それは環境が変わってもやっぱ仕事自体が変わらんから変わらんのよ。
うん、例えばこう今の怖い上司がいなくなったらとか言っても、職種業種が変わったとしても仕事内容一緒やったらやっぱ辛いか。
そう、例えば私の話だと、私営業のノルマがすごい嫌いやって
ん。うん、営業ね。
そう、でも最初は銀行で営業してて、これは金融で目に見えない商品を売ってるからむずいんちゃうかっていうふうに思っちゃったよ。
うん、
で次広告代理店の営業に行って、次広告っていう目に見えるものを売り始めてんけど、やっぱ営業は営業やってん、
うん、
だからあミスったなと思って、変わらんかったっていうのがすごい学びやってさ。
なるほどね。まあそれはなんか銀行の時と比べたらこう周りの環境とかももうちょっとこう生き生き働いて、ね、そうには見えたけど、仕事内容自体はやっぱりしんどいもんあったんか。
うん、うん、せやから環境は良かったけど、やっぱあ営業もやったらあかんわって思ったよね。
なるほどね。
そうそう、
うん、やりたくない辛いことをやらない。マッチさん、転職先として特に行きたいと思うところはなく、今の状況から抜け出せればとしか考えてませんってお便りあるんやけど、もうそれでいいんか。
いいのよ、
行きたいとこなんかないよね。
みんなないよ、もう。てか転職なんかそういうもんじゃないの、もうみんな、
うん、なんかまあキャリアアップ、スキルアップとかも言ったりするけどね、
あんまり本当はポジティブな理由で転職する人って少ないんちゃうかな。
あーなるほどね。
実際ね、それ面接でさ、いやちょっともう前のがマジできつくてって言ったらそれあかんけどさ
ちょっと正直すぎるかなみたいなね、
それはポジティブな理由言わなきゃいけど、まあ、実際はそうなんじゃないんかな、みんな。
まあそうよね。僕もまあ銀行で働いてた時に転職した同僚とかもおったけど、まあ大体そうやんな。だから見方を変えればみたいなところあるよね。だから松さんも別に逃げかもしれんけど、自分の力がもっと発揮できる職場に転職するって考えたら攻めかもしれんしね。
ああいいこと言うね。そうそう、
今の辛い環境で自分を押し殺して、まあね、もしほんまに、ミス繰り返して周りにまあ迷惑もかけてしまってる、信頼も失ってるっていう状況で働き続ける方がもしかしたら逃げかもしれんしね。
うわ、それはすごいかっこいいね。
あ、
いい考えだね、それは
ね。え、そうですよ、う
ん、それはほんまそうやと思うわ。
それやったら自分の力が活かせるところに環境変える、うん、挑戦するっていうね、考え方できるかもしれんし。
いいじゃん。
うん、まあ考えが甘すぎるのではね、え、まあ何年か働いてとかね、まあ4年働かれてるってことやけど、
あもう十分、
ね、まだ早いとかね、もっと頑張ったらどうやとか言われたりもするやろうからね、周りの人から。
私からしたら一社に4年も勤めたんすごい
俺も2年で辞めたからね、
うん、すごい、ほんとすごい
まあ確かに頑張ってるよね。
うん、頑張ってる。
でなんかもし、ね、周りの方から何か言われたってわけではないかもしれんけど、もし言われたとか引き止められたにしても、ほんまになんかいろいろ言ってくる人って別に自分の人生の責任取ってくれるわけじゃないし、
そうそうそう、
まあ、僕も銀行辞めるときに上司とかからね、なんか早いんちゃうかとか、もうちょい頑張ったらとか、どうやこうやとか言われたけど、別にそれは上司の立場として言ってるのであって、うんうん、やっぱ決めるのは最後自分自身やし、うんね、僕の経験上ね、やっぱ転職してよかったって言ってる人が、あ僕の統計ね、
うん、
渡辺大輝統計ね、
うん、
渡辺大輝統計やと 100% よかったって言ってんねんけど、
あちょっと待って弓統計も 100% やね
そうやんな、
うん、や周りはね、ほんと、
そうそう、周りはね、うん、あくまでも独自統計なんで、うん、サンプリング数はもう片手で数えるほどか、両手で以内で数えられるほどしかないんやけど、要もう転職、ね、内心どう思ってんのか知らんけど、うわもうやらんかったよかった、前の職場で頑張ったよかったって後悔してる人はいない。
いないね。
逃げたらあかんかったみたいな、
うん、
例えばなんか逃げたら恥ずかしかったとかさ、後悔してる、もう恥やみたいな、人生のもうおてんやとか言ってる人なんか一人もおらん。
おらんよな、ほんまに。
むしろハッピーいやーもうよかったみたいな、もうまだ働いてんのみたいな感じやね。ねえ、もうめっちゃ幸せやでみたいな、めっちゃ楽しいでみたいな。
そうなんよ。
みんな転職したらみたいな感じやからさ、どんな感じやったみたいな。その人らも、だからいわゆるマッチさんと同じような感じで、結構辛い、しんどいしんどいって言ってた人なんよ、うんうん、銀行でね。で転職したけどめっちゃ幸せそうやから。
そうなよね、
まあだからやっぱ自分の向いてる環境とかあるやろうし、辛かったら辛いでしゃあないよねっていう、
うんうん、 ちなみにさ、あの転職のやり方って2通りあると思っててさ。
ああ、それいいやん、具体的な話聞かせてや。
あ、いや、そんな、あの、いいんだけど
さ。え、何
いや、当たり前の話なんやけどさ。
あ、いや、まあ、当たり前の話言ってるさ。みんなだって転職したことない人多いから、マッチさんもそうやけど。
ああ、まあ仕事を辞めてから転職先探すか、
あ、はいはい、
やりながら探すかっていう話。
なるほど。
そう。で、もしちょっとでも、なんかね、マッチさんの一文一つだけ気になったところがあって、あ、ほら、働けてる今の境遇を大事にした方がいいのではと思ってしまいますっておっしゃってて、
うんうんうん、
なんかもしマッチさんが辞めてから転職活動した時に1ヶ月2ヶ月決まらんかった時にめっちゃ自分責め張るタイプなんかなって思って。あ、
なるほどね。
そう、やっぱり辞めといたらよかったって、なんか自信をなくし張ってもあれやから。
あ、それで次の転職先なかなか決まらんかったりとかね。
そうそうそうそう、なんか、まあ、知らん、もうこのお便りしか見てないからどんな方か分からへんけど。
いや、でも真面目な人ちゃうかな。
そう、まあ、想像するに、あの、働きながら少しずつ進めていくのが合ってそうな気はした。
なるほど、確かに。もう今もね、パワハラ受けててもうやばいですやったら今すぐもう休んじゃった方がいいかもしれんけど、
うんうん、あ、そうそうそうそうそう、うん、
まあ、ね、もうちょっと冷静な感じは受けるから、冷静に次の仕事探しながら、
まあもうなんかそう探しながらもう心は切り替えて、もうここの職場あと少しやからって、
あと少しもう次決まったら辞めると。
そうそうそう、
でもう上司には言うと、
うん、
もう決まりましたから言
う
て、
うん、そう、
お世話になりました、
そう、もう次行きます、
来月末でさよなら言うて、あ、せやな、
が良さそうかな。
まあ転職サイト登録したりエージェント登録したりって感じか。
うん、
うん、でだから仕事しながら転職活動とか全然あるもんね。
私したもん、それは実際。
あ、実際そうしたんか。
うん、
あ、いいやん、その方がいいよね。
え、なんかな、あの、あれよ、仕事終わりにお疲れ様でしたって言って、その後エージェントのとこ行くんよ。
ああ、なるほど。
ふふーみたいな。
何や、ふふーって何さ、鼻歌歌ってんの。
いや、みんなは今私が転職活動をしてるのを知らんなって。
ああ、なるほどね。
ふふーって
ちょっと優越感みたいな。
そうそうそう、
なんか秘密のこっそりなんか、
そうそうそう、
やってるみたいな。
うん、そう。
ああ、いいやん。まあその方が確かに安心かもしれんな。
そうだよね。
うん、
まあ面接がちょっと平日とかにあるとあれかもしれないけどね。
ああ、まあもしもう営業とかでね、外出れるようなお仕事をしてはんねやったら、営業行ってきますとか言ってもう面接受けたたえちゃうもん。
え、それごめん、やった
いや、まあ営業ってもう外出たらもうある意味自由やからね。
いや、マジでやばかったよ、私の営業時代。まあよう言わんけどさ
あ、
うん、やばかった。すごい面白いと思うわ、これは。
あ、先輩マッサージ行ってるもうあの、な、もうこれ以上言わんけど、まあ、あの別に迷惑かからんと思うけどね。
うん、うん、そうそう、あ、まあ、ジム行ってる人とか思ったな。
そんな人まあ、あの、よくないですよ。よ
くないですよ。
うん、しっかりね、うん、まあ、ちゃんとね、もう与えられた仕事をこなしたらね、いいっていう話ない
けど。そうなの。だからそう、私もマジで好き勝手やってたけど、ちゃんとノルマ全部達成してたよ。
あ、
その上でな、
それは大事やん。
そう、そこはちょっと大事やから言わせて。
大事やから、ね。はい。まあでももう転職したいっていう場合やとね、なかなか時間も取れへんやろうし、もう平日ちょっと外出て転職活動するとかはまあ許される範囲やと思うけどね、うんうん、まあ、松さんも真面目な方なのかなと思うんですけど、やっぱ自分の心と体が大事なんで、会う環境、自分の能力を生かせる場所っていうのはきっとあると思うので、
うん、いや、あのね、マッチさんね、絶対あると思うよね、うん、でなんかさ、もう文章からさ、すごいしっかりしてるの伝わってくるやんか。
あ、うんうん、
なんかだからミス連発してる職場に勤めてる方が不思議。
ああ、なるほどね、
うん、
確かにね。
そうそう、絶対生かせるとこあると思うの、うん、
逃げじゃなくて攻めですと。
ああ、いい言葉ですね、それ。格言ですね、うん、
次のね、自分の能力が活かせる、信頼される職場にステップアップしていくという話ですよ。
そうそう、逃げじゃなくて攻め、うん、ステップアップですというお話でしたね。
こういう時ね、頑張ってくださいってこうエール送る時、頑張ってくださいって言いたいねんけど、頑張るっていう言葉なんかいろいろあるやん。なんか頑張らなくてもいいよみたいな、なんか楽しんでとか言ったりするやん。
あ
ー、なんかいいワードないんかな。頑張るって言うとなんか無理して頑張るみたいなさ。
なるほどね。あ、でもそれわかるわ。
でもこう
頑張れみたいなエール送れた時、頑張ってください頑張れって言うやん。いや
でも分かる分かる、なんかすごい
頑張れって言ったら負担になったりせんかなとかさ、
そうなんね
言葉って難しいんやけど、かといって楽しんで楽しんでっては今も変な話やし
そうやな、
まあ、頑張ってください、はい、ゆるっとね頑張ってください、
うん、
そうやね、ご自身のペースで、
うん、そうそうそう、はい、
なんか頑張る以外のなんかいいワードがあったらいいんやけど、
また考えとこうか、
うん、はい、という転職のお話でした。
はい、
まあこういうお仕事の話とかも、まあ、僕らサラリーマン経験もあるし、今フリーランスで自分らで、まあ、生計立ててるっていうのもあるんで、いろんなそういう側面からお話できることもあると思うし、お金とか投資の話、あるいはこう恋愛相談とかね、あのよくいただくんですけど、そういうものにも、何かね一緒に考えられればと思いますし、まあいろんなお悩み事だったり相談事とか、あと何かこうトークのねリクエストみたいなことがあったら気軽にお便りください。
あ、そう、面白いね、このトークで喋ってくださいっていうリクエスト、
うん、そうそう、なんか自分のこれについてどう思いますかってお便りもいいけど、これについて2人のエピソードありますかとか、なんか最近面白かったことを教えてくださいとかさ、まあ、ちょっとこれやとざっくりしてる感じはあんねんけど、もうちょっとなんかあの好きなこれ何々教えてくださいとかさ、
あ、
ま
あ、
そういうのでもゆるっと話せて面白いかなと思って、
確かにいいですね、うん、
はい、ですです
ですです、
ではまた次回の放送お待ちください。さよなら、
さよなら。